森日和のワトセトラジオ。おはようございます、森日和です。ひろこりんとすぐるくん、お疲れ様でした。ここからは森日和とビリーさんがお届けしてまいりたいと思います。
はいはい、
ビリーさん、おはようございます。
ありがとうございます。
今週もよろしくお願いいたします。
いやいや、でも6月入ってから、はい、意外な日和ちゃんの一面が出ました
ですね。今日もですね、実はですね、はい、私ちょっとだけ意外なところをもう一個お話ししたいなと思っておりますよ。
また意外な面が、はい、もうポロポロポロポロ出てくるからいいですね。
あれ、でもね、私の中ではそんな意外なものだと思ってないんです、フラフープも。
あ、選手のフラフープも。
そうなんです、はい、フラフープもで、今週も実はそんな思ってないんだけど、うん、でも多分よく私運動神経良くない風に見られるので。
あ、僕反対。
あ、本当ですか。
僕だって多分ひよちゃんは、結構、あの、僕後ろ姿をふっと見るんですけど、アスリートケアも出ましたもん。陸上かなんかそんな感じの。
そうそう、あのね、部活は陸上部だったんです。
やっぱり。
でもね、それ言ったらみんな意外だって言われます。
あ、みんな見る目ないな。
はい、そう、さすがビリーさん、見る目が、はい、そうなんですよ。あの、陸上部だったんです、はい、で長距離でマラソンランナーと言います。
長距離なんや。
はい、はいはい、
なんですよ。僕ね、あの棒投げとかさ。
あ、あ、そっち系だと思いました
。槍投げか、棒投げちゃうわ。そう、槍投げか棒高跳びとか。
高跳びもしたんですけれども、
はい、
あのちょっとタイミングがちょっとあのリズム感がちょっと問題がありまして、はい、あと、まあ、高所恐怖症だっていう、
高所恐怖症
っていうのもありまして、ちょっと、ね、あの問題があったんです。なぜ私長距離かと言いますと、はい、まあ、短距離が得意なわけではなかったので、当然ながら長距離になるんですけれども、はい、でも短距離がダメなのはですね、うん、あの用意ドンのドンにびっくりしちゃうっていうで、びっくりした、あれ最初スタートダッシュがもう決めてじゃん、もうあれで、そうそうそう、あれで決まるじゃないですか、はい、でびっくりしたらもう全然、ま、ドンとか言わないでほしいとか思ってたので、はい、でもマラソンだと多少出遅れても、まあ、あんまり関係ないんですよね、まあ、
何秒かはね飛び返せるから。
そうなんですよ、はい、なのであのドンって言ってビクッてしても、うん、大丈夫なマラソンっていうのにもしくは駅伝とかね、駅伝なんかもう差がついてたりとかするとね。
じゃあ今日はこの用意スタートでビクッとはしなかったんですね、は
い、今のところ大丈夫です。大きい音にちょっと反応するタイプなので
わかりました、まあ、今週も30分お付き合いお願いします。
はい、はい、お願いいたします。寄り添えばまた満たされて。はい、改めましておはようございます。
おはようございます、
よろしくお願いいたします。
いやいや、はい、意外というかあのね、ごめんなさい、はい、僕変なところに意外は思うけど、用意スタートのあのピストルの音で驚いて止まってばかりのが、面白いね。
いや、もうえずそういう方多いと思いますよ。びっくりしちゃうので長距離消化みたいな
陸上やっとおしゃれでしょ、はい、いや、はい、おら
本当ですかいると思いますよ。あれびっくりしません、バーンとかなるんですよ、ここで
なるよ、そら
びくってしませんか、ね、
だって陸上もよーいバーンなるし、
はい、よーいドンにしてほしいですよねバーンとかやめてほしいですよね。あれビクッとしますよ、ね、
結構ビクッとするの苦手なの。
ビクッて、だからそもそも上がり症なので。
また言うてるわ、上がり症な、
上がり症なのにドンとか言わないでほしいですよね。だからそこにこう緊張しますよね、なんかなるなると思って、ってなってビクってして、そしたらもう2秒ぐらい遅れてますよね、きっと周りの方からね。そうすると多分 100m 走とかだったらね、うん、早いですよね皆さん、うん、そうするともう全然もうダメですね、はあ、でもマラソンとかもバーンとかなってビクってしてても全然平気ですよはい、でいつもマラソン走るときは、うん、まあ、マラソンの好きな理由は外出れるっていうことですよね、うん、トラックの中走ってますと景色変わりませんもんねそうするともう遠足気分で外出ていけるっていうのがこう大好きで、はい、いつも外出ていって、はい、そしていつも歌を歌いながら、心の中ですよ、はい、もう本当歌いながらっておかしいんで、あの心の中歌いながら走るっていうのがもう大好きで、はい、ですから先週のね、そのフラフープしながら、うん、あの朗読本読むと、はい、本読むとですね、あのいい声でって話など、息切れませんかって話あったと思うんですけれども、うん、私ね、あのふとその時思ったのは、私そのすごく息苦しいのに、息苦しくないふりをするのが好きなんですね、
は はい。
だから、そうそう、だってね、目の前走り去っていくね、マラソンランナーが苦しそうにしてたら、周りの方心配するじゃないですか、大丈夫かなって言って。だから、はい、爽やかに走り抜けたいじゃないですか。
なんか言ってません、なんか前も言ってませんでした、選手から
前も言いましたっけ、
自分の嫌なエネルギーオーラが全然窓の外出ていって関係ないとこに乗ってたって。
そうそう、だから基本マラソンしてるときは口閉じますね、うん、鼻で息する。
口で息吐かないの？
はい、だって口開いてる瞬間、
ドラドラクみたいな顔してるの、は
い
は
い、口開いてるだけでもう辛そうじゃないですか、なんか息苦しそうだなみたいな。
そうなの？
だから口閉じて極力鼻で息する、う
ん、ね、顔はどんな表情で？
だから口角上げる、そうそうそう、
眉毛上げて
そこまでしませんけどでもとにかく息苦しそうにしないようにするので、おそらくさっきあれですね、思ったのはフラフープしていても多分苦しそうな顔とか声はしないっていうのが私流だなって思いましたね。はい、そんなこと思いながら。
そうなんや、
はい、だから大変なのはマラソン大会の日に鼻が詰まってるって言って大変ですよね。もうこれどうしようか、もやむを得ず口から息しますけれどもね、はい、だから万全の体制を整えてマラソン大会には挑まないといけないなと思いますね、
はい、あ、僕は後ろ姿は陸上部で思ったんですけど、
はい、
長距離ね、
長距離ランナー大好きですね、マラソン。
その理由もピストルの音が怖いから
ってい う。そうびっくりしますよね。だから短くでも3000とかね、
3000メーター
とかじゃないと、まあ、そのビッグを取り返せないですよね。やっぱり中距離とかだとビッグってしてたらもう全然ダメなので、短距離中距離はダメですよね。
僕はね、はい、逆にスポーツはずっと中学高校大学と社会人ちょっとまでやってきたんですけど、僕って団体スポーツなんですよ。
あ、はい、
僕は、
はい、
個人技がね、どうしても僕なんかストイックにね、はい、自分と向き合うっていうのが苦手なんでしょうね。
そうなんですか、
はい、どちらかというとこう、うん、自分できんことは誰かをこう、ね、やってもらってとか。
でもそれは大きく人生に関わるかもしれませんね、うん、私逆に言うとですね、今ほらお仕事上皆さんと調和とか連携を取ってしなければいけない仕事ばかりじゃないですか、はい、社会に出るっていうことは。でもそもそも自分が個人プレーで生きてきてるので、はい、下手かもですね、皆さんと連携を取るのが。だから今すごく勉強してるなと思います、皆さんと一緒に何かことを成していくということは、はい、今さながら勉強させていただいてるなと思うことがありますね、うん、だから若いうちにあれですね、チームプレーで何か鍛えておくって大事ですね。
多分ね、チームプレーの人たちはチームを作ったりするのが得意なんですよ、ええ、で、個人競技やってる人は個人に何かを伝えたり、はい、教えたりすることはやっぱり得意ですよ。
そうですか、はい、だから、うん、よく考えると、まあ、一応バレーボールとかしてましたけど、うん、一番得意だなと思うのはやっぱり独走状態。
フラフープ
も個人競技ですからね。
個人ですもんね。
だって誰かと分かっちゃいます？
無理やんね。
新体操の団体とかだったらね、
でもフラフープ回してるのが個人やもんね。
あ、なるほどね、うん、そうなんですよね。だからやっぱりちょっと個人プレーなんですよね私ね、ワンマンなのかしら。
いや、わかりません、ね、結構僕はあれなんですけど、ひょうちゃん6月の初めやったかな、
はい、
2週目旅行行くとか言ってた、旅行行くときはツアーとか団体行動はできる派、できない方？
だから基本、うん、国内だったらもうね団体行動ができないので、
一
人フラッと行った方が人に迷惑かけないなと思ってます、うん、ただ、うん、お話ししたように言葉がちょっと苦手ですので、うん、はい、海外行くときは一人で行けないので、なのでもうやむを得ず団体行動の中に、でも本当迷惑かけるのは振り返ったら森ひよりがいないとかよくあるので、はい、極力頑張って抑えてみんなについていくようにしてますね、
はい、はい、僕ねダメなんですよ団体、団体競技にいたのに旅行行くと団体行動し嫌なんですよ。
あら、ビリーさん。
そうなんですよ。だからうち嫁さんと旅行行くじゃないですか、絶対オプショナルツアーとか ああいうのは行かないんですよ。
行かないようにされる、はい、それは
団体行動が無理だから。
なるほど。
で、お互いに興味あるやつは、うん、まず夫婦2人じゃなくて、はい、それぞれが自分が興味あるやつを行ってみて、はい、で行きたいなと思ったら独自で行こうっていう派なんですよ、はい、
でもその方がお互いの時間有効だし喧嘩にもなりませんもんね、うんうん、好みも違ってましたらね、はい、一緒だったらまあいいんですけどね。 確かにそうだと思います。私はもう本当に団体行動を多分苦手な方だと思いますね、はい、迷惑かけるタイプだと思いますそうなんですよ。そうそう、それでね、私、今日その先週フラフープの話していてですね、思ったのが、多分私のその意外性のところでですね、よく運動神経も良くないって言われますし、運転もしなさそうって言われるんですね。
全く逆やね。僕運転するんだったら、大きい車を運転しそうな感じ
する。本当ですか。
ちっちゃいね、 K とか、ごめんね、悪い言い方しないで、悪い意味すると、K の可愛い女の子っていうようなやつよりも、ジープとかね、四駆とかね。
いや、私ね、本当にほっといたらどこでも行っちゃうので、まず森日和に車を与えていけないっていうのはあると思うんです、はい、ほっといたらもう本当にどこまでも行っちゃうので、でもですね、言っても小心者なんです、なので U ターンしたいなと思った時、思い立って U ターンしたくなりますよね、その時にですね、初心者なので、人様に迷惑かけちゃいけないっていう気持ちも強いので、1回で U ターンできないと困るんです。切り返したりして人を止めたりとかしたらもうすごい罪悪感が残るので、なので1回で U ターンできるサイズの車がいいなっていつも思ってるんです。
ちっちゃい車か。
そうなると1300ぐらいのですね、ちっちゃい車だとですね、1000とか1300だと大抵の道は1回で U ターンできると。そうすると人の流れを止めずにシュッとこう U ターンしてですね、自分の行きたいところに行くという、でそのサイズだと私は大抵車庫入れは1回で決めるというタイプですね。車庫入れを1回で決めないというのは自分の中に何か名残が残りますね。心の中に何かを残して1日を過ごすことになるということなの で、私はもう車庫入れは1回でピシッとこう決めるというような。
ピシッとね、縦列駐車でも、
縦列駐車はちょっと除外していただいてですね縦列駐車はですねちょっと難しいです ね。
最近のひろちゃん車すごいよ。自動で車庫入れもやってくれるし。
そうですか。
特に最近のね、ベンツとか、E クラスになってくると、タイがちょっと斜めに曲がるの。横にこうやるってちょっと斜めに曲がるから小回りむっちゃ効くんよ。なんか昔からベンツとかいい車は。で大きい車だから、小回りって U ターン一発でできないと思ってるのは、違う、ホイールスペースっていうのがあるけども、タイヤがこう曲がるんじゃなくてちょっと斜めになって曲がるから、ものすごく小回り効くの。
そうなんですね。だから私も本当に回りたいときに回りたい人なので、もう外輪差とか内輪差とか考えさせられるような車はダメだと思ってたんですけど、そうですか。
二輪車乗れます？
二輪車はスクーターとか乗ってましたよ。
ということは僕、ひろちゃんのイメージに車よりも、単車の方がかっこいいと思う。
そうですか。乗っちゃいます？
ライダーズブーツ履いて、で革のズボン履いて、で革ジャンに、背中に、ミッキーマウスのドクロのマークがかかってもって
どんなイメージですか。でもね、それをおっしゃるということはですね、ビリーさんね、なかなか私の本質を見抜いてらっしゃいますね。
あ、そうですか。
おそらくそのマナーの先生としての森日和だけを知ってくださってる方からその想像はつかないみたいで、皆さんそういうふうにおっしゃってくださらないんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ、大抵も運転もできない、運動もよくできないっていうイメージ持っていただくことが結構あるので、
僕はそんなとこ見てません。だって
さすが、
いやいや、そのプライベートあまり知りませんけど、あんだけね、そのマナーの話とか、いろんな話するときの幅がそんだけの幅ってあるということは、それだけの体験と経験と
そんなこと
やってないとね、喋れないですよ。
いやいや、そんなことないんですけど、まあちょっと無謀なところありますね。
やし、本当にね、ごめんなさい、ご両親様にですね、マナーと、そういう厳格に、お家におる時も絶対にこう、スポーツウェアなんか着ることなく、ずっとお着物で、お父様お母様、それではお先にお休みなさいませませとかって言うと、人は、講義中にあんな面白い話できへんって。
そうですか、言われてます。
絶対そう。そんな、僕はかもしれんけど、他の人は多分、インパクトが強いんやろね。
着物着てる姿とかですか。で
着物着てる姿もそうやし、言ってる、教えていただいて、例えば、お箸の持ち方したって言って、聞いたことないことを言っていただけるということはすごいじゃないですか。
そうなんですかね、
あくまでもなんか、そういうところの 血筋の、ええ、
まあ、そうそう言われますよ、そういうご家系ですかとか言って、いやいやもう全然もう全然ですよって、
で関西弁で言うといいとこの子なんですよ、
そういうふうに言っていただくことあります、ありますけど、いや全然もう逆に言うとっていう感じなんですけど、うん、言っていただけることはありがたいなっては思いますけど、そうだからそういうイメージが強い方からすると、うん、今ビリーさんおっしゃってくださったような森ひより像はないんですよね。
そうなんや。
そうなんです。だから時々フェイスブックとかで私はあの車運転して出張先行きますとか言うと、大概コメントの中に、うん、運転できるんですかって来ますよ。
ちょっとね、今年買えへん。
え、何を。
だから会場にちゃんとね、
あのバイクで
着物置いといて、はい、行く時にバイクで行ってね、さっそうとフルフェイスのやつをね、ガサッと抜いた瞬間、今みたいに髪の毛がバーってやって、髪がパッパッパッってやって、誰やろかっこいいあの人とかって言って、で、はい、もう上下こう革のね、ブーツと革のズボンと革ジャンでダーって消えていって、ふっとって、あれ先の人いないよって思ったら、和服で髪の毛アップにした日和先生が出てくるのよ。かっこいいやん。
本当ですか。
僕そんなおしっこちびはそんなみた
い
な。
本当ですか。うん、いやでもあの自分の内面、うん、心の部分はあれだと思いますね。その両方を持ってると思いますね。うん、すごくだからあの自分の中では両方自分なんですけれども、うん、よく周りの方に言われるのは別人が2人いるとか3人いるとか言われることはありますね。うん、は
い、そんなん出していった方がなんかかっこいいじゃないですか。
いや出したい気持ちは結構あるタイプですね。
ねえ、
あの着物じゃない方の自分の面白さっていうのが結構自分が分かっているので、うん、結構人にそれを伝えたい私の衝動に駆られる時があるんですけど、一応マナーの先生としてあんまりそんなことはって思うところもありますね。
僕はねそのギャップが欲しいですよね。
そうですか。
あの和服の時のひろり先生と、で単車乗ってる時プライベートの時のひろりちゃんと、ああかっこいいじゃないですか。
そうですか。
だって普段僕はあの着物の姿もしてるし、こう収録する時に、ほぼ、あのお洋服で来られてますけど。
そうです、適当な、ごめんなさい。
いやいや、むちゃくちゃ皆さん知ったらね、びっくりすると思う。
そうですか。うん、今日なんかもねスニーカーできましたからね。
いや全然
元気よく歩いてきましたけど、
ね、たまに、何回か会った時、短いズボンというかショートパンツにもあったし、
そうですね、
だからあれ全然違うわっていう。
あ、そうですか。もう自分のこと一番分かってませんのでね、皆様がどういうふうに見てくださってるかとか、どういうことがギャップなのかも多分分かってないので。
あれ講座とか講義する、講演会するときは、もう朝お家を出るときからも和服なんですか。
あの和服の場合が多いですね。ただし懇親会がお設定してくださる講演会に関しては、脱ぐようにしてますって言いますのは、懇親会まで着物で
脱ぐなんて着替えんねん。
着替える、着物を脱ぐ。
まさかすっぽんぽんで出るわけちゃう
じゃん。すっぽんぽんではいかないです。でもですね、あの着物のままで行くと結局せっかくの懇親会、懇親なのに相手に緊張させることが多いので、もう私服に着替えることが多いですね。その時はあのみんなが驚いてくださることを大事にしたいので、
驚くよな。
結構適当な格好持っていきますね。
だっておしゃれやん。
そうですか。
うん、可愛いよ、すっげえギャップが。
本当ですか。いや嬉しいですね。
そういう部分と、ちょっとそういうちょっとこう、こうダーティー的なさ、ダーティーじゃない。
悪い感じ。
ちょい悪姉さんみたいな。
本当ですか。じゃあ今年ちょっと。
だってそんだけ、あのスレンダーやから似合うよ。
本当ですか。
革のズボン
に。じゃあちょっとバイク大きいの乗れる免許とか取りに行きますか。
そう。ね、バイクその乗られへんやったら、そういうちょっと格好に変えるとかさ。
いいかもですね。
ハーレーなんか乗ったらかっこよさそうやもんな。
いやかっこいいと思います。あの私がじゃなくて、そのハーレー乗ってる女性っていうのが。
それあんたやって。いやひろちゃんそんなに少しよね、僕。
じゃあちょっと考えます、ぜひ。
だって車運転できるんでしょ。
車運転できますよ。
単車も乗ってたことあるんでしょ。
スクーターですよ。だから普通免許が持ってれば乗れるタイプ の
それだったら、スクーターもね、昔のベスパって知ってる、
知ってますよ。可愛いやつですよね。そう、あれいいですよね。
今は亡き増田優作さんが探偵物語に乗ってた、あんな感じで、でそれこそそういうお洋服着ていってさ、
探偵物語風に
タタタタタタタタってきて、あれ誰って思って、でいつの間にかこう着替えてくるという。
いいですね。ベスパだったら、だってあれ着物でも乗れません。またがないですよ。
またがないですよ、ね、足ちゃんと揃えて乗れます。
そうですよね、むちゃくちゃやな。そう。いや今二輪車の話がしましたけど、私のそのギャップの話はですね、一輪車の話をしようと思ったんですよ。
一輪車何じゃ。
いや私ね、めいっ子が一人いるんです。姉の娘なんですけどね。
あの筋肉見せてる
から。そう でそのメイクがまたなかなか面白くてですね、はい、でいつもメイクはですね、まあ、今の時代ですよね、はい、結構周りに同じ年ぐらいの友達がいなくって、はい、もう子供が少ないんですね、うん、なので結構私が遊び相手なんですね、うん、で2人でやりこの張り合ってるんですけれども、はい、今まで大抵のもの負けなかったんですね、一個に
大人げないよね、はいはいはいはい、
大抵負けないんです、
この大人げないひよりさんもひよりさんですからね、はい、皆さん、はい、
大抵負けなかったんです、今のところ負けなのありますけど、うん、でね、でも最近やっぱりもう100人一首はもう負けますし、その
負けるの、
メイコも100人一首全部覚えてますので、もう私も覚えてるの数少ないので、
すごいですね。
で最近負けたのが論語ですよね、
論語
もメイコがもう論語覚えてるんですよね、そしてルービックキューブももうメイコに負けますね、そしてけん玉も負けますね、はい、もう大概のも負けるようになってきてですね、もうおばとしての威厳がですねどんどんなんかなくなってきてですね、はい、今勝てるのはですねかけっことお相撲とか力勝負だけ、うん、
ちょっとちなみにメイコさんいくつ、
今もう3年生になりましたね、
3年生ですごいね、論語も全部覚えてるって、
うん、全部ではないと思うんですけど授業の中にあるみたいで、
でも100人称覚えてるんでしょ、
100人称覚えてるんです ね、 すごいね、でも負けたんですね、で論語もこの前負けたので宿題にされてですね、これとこれとこれ覚えてきなさいとか言われてですねっていう状態なんです、もう本当に悲しいかな、もうバトムしての威厳がなくなってきてるんですけど、うん、はい、まだいけると思ってるのの一つにですね、うん、はい、一輪車、
一輪車は
私一輪車乗りますよ、
あ、乗れるの、
乗れるの、
すごくないそれ、
多分何十年か乗ってませんけど、多分まだ乗れると思います、小学校の時乗ってましたから、
はあ、
はい、なのでもうそろそろめいっ子が一輪車とかで勝負挑んでくるんじゃないかと思ってですね、うん、楽しみに待ってるんですけれども、
一輪車乗れて二輪車も乗れるんでしょ、
二輪車も乗れます、
珍しいね、
そうですか、
一輪車乗れるけど二輪車乗れないという人もいるし、
本当ですか、
僕みたいに二輪車乗れるけど一輪車乗れないという人もいるから、
はいはい、一輪車はちょっとめっ子に勝つんじゃないかなって今のところ思っておりますので、
なんでその小さい時になんか乗ってたの、
ですね、私のいた学校の小学校の学校の小学校ではですね、一輪車っていうのは確かちっちゃい子なかったんで、途中から入ったと思うんですけど、うん、いとこの小学校が一輪車をやってたんですよ、そうすると、はいはいはい、祖母の家に行きますと一輪車があって、うん、いとこが乗れるんですね、うん、そうすると、まあ、幼心ながらにですね、やっぱり自分もいとこに負けちゃいけないと練習しなきゃと思って練習していたら、最後の最後元6年生ぐらいになって自分の通ってる小学校も取り入れるようになったので、私乗れますみたいな、なんかこう優越感みたいなあったなと思って、
一輪車しながらフラフープできる、
あ、でも私ねチャレンジしたいのが、はい、一輪車乗りながら縄跳びよく見ますよね、はあ、テレビとかで、
はい、飛んでる飛んでる、
あれちょっとできたらいいなと思ってるんですよね、すげえ、こうなんか
進む道サーカス行って
これ、ちょっと待ってくださいだけど、でもいいトスなのでもうそろそろちょっとやめます、
森日和サーカス
サーカス団ねいいかもですね、
意外やね、
意外でした、やっぱり、
いや、俺その一輪車は想像もつかなかった、
そうですよね、うん、一輪車結構いけると思います、まだでも最近やってないの分かんないんですけど、はい、でもちっちゃい子できたら多分思い出すと思うんです、感覚、
はい、
はい、
すげえ僕のイメージは全然違うイメージだったけどね、はい、
え、
もしかしたらさっき言った単車に乗ってたりとかさ、
あ、そうですね、残念ながらそこまではいけなかったんですけど、
趣味は何っていうと、はい、麻雀とかさ、なんかそんなギャップがあったら面白いなと思ってんけどね
残念、麻雀にはいかなかったですね、はいはいはい、はい、
でもすごいね、
そうです、だから結局やっぱり体力勝負ですね、大概のもの
やっぱり体育がいけないんや
ということですね、だって一輪車というフラフープといいね、多分
おとなしくね、
そうですね、麻雀ってわけにはいかなかった
ですね、麻雀もそうやし読書というわけでもいかんし、
はあ、はい、
そうなんや、やっぱり周りのイメージってすごない、
だからね、
お茶お花なんかそんなんで、はい、外には絶対出なくてっていう、
はい、
うん、
なので本当に自分のことがよく分かってないなと思いますね、もうちょっと自分のこと分からないと人をびっくりさせてしまうんだなと思います、
あ、 だってあれでしょ、あのスイーツなんかも食べはるんでしょ。
あ、めっちゃ食べます。
でもそのイメージでいくと、はい、絶対におまんじゅう団子、はい、まあ、せめてみたらし団子ぐらいかなっていう、
まあ、でも和菓子も大好きなんですけどそうなんです。いやでも一番つらいのがですね、お話したことありましたでしょうかね、はい、あの懇親会とかしてくださると、うん、あのこの体型なので、うん、大概皆さんサラダが好きだと思ってくださって、目の前にサラダ並べてくださるんです、はいはい、あ、もちろんサラダも好きなんですが、はい、まあ、サラダも食べますけどいろいろ食べるんです、はい、でも大概こうサラダが並んで、そのなんかちょっと濃い系のものはですね、向こうの方にあるんです、はい、でも一応講演の先生として言ってるから、あれ欲しいとは言えない
んです、ね、言えないの、
言えないんです
言ったらいい
の、大概サラダ食べて帰るということがあって、あお、そう、ここで私は声を大にして言いたいのは、何でも食べますみたいな
聞いてほしいよね、あの懇親会はあの、はい、あの好き嫌いありませんかとか、
はいはい、だからなんかすごく、例えばあのどこか行って、うん、から体型的にご飯もあの残されるかなと思ったら、最初からご飯よそってくださる、あの量が少なかったりとかするんですね。
ちょっと損ね、それは。
そうなんです、もう男性と同じ量でいいんだけどなと思いながら、
うん、それでは僕反対よね、僕どうしてもお酒が飲んで、はい、すごく食べると思ってらっしゃるから、懇親会って行くもんやで勝手に決めつけられてるし、
あ、本当ですか、
ね、僕原則的に懇親会行かないんですよ、
うん、あ、そうなんですか、
食べれるもんがないから。
あ、え、そうなんですか。
僕食事制限結構あるじゃないですか、塩分とか体の関係で、でも大抵そういうところで、はい、もうひよちゃんと逆、はい、目の前にはビールドーン置いてあるわ、濃いのが全部置いてあるわ、
そうなんですね、
全く飲めませんしね、さっきは。
そうですか、じゃあもう本当にイメージってすごいですよね。
ね、作られたイメージですごいですよね、
うんうん、はい、そうなんですよ、何でも食べます、
何でも食べます。ぜひあのひろゆさんにですね、はい、講演とかね、はい、講座いらっしゃった時に、はいはい、この後の懇親会、はい、何が食べたいですかとか、はい、何か食べれないもありませんかとか聞いてほしいですよね、はい、
あのもう何でも食べれるので、濃いものも目の前に置いていただきたいという
これ、えてして食べれないものはないの？
ですね、今のところ出会ってる食材は大丈夫じゃないですかね、うん、
食材はね、
はいはい、出会ってないもので食べれないものもしかしたらあるかもしれませんね。
ああ
のなんかなんとかの変な肉とか、
なんとかの変な肉ね、
なんかヘビがどうとか、
あ
だったら多分無理だと思うんですけど、今のところ大丈夫ですね。
あ、はい、でも海外行くの好きなんでしょ？
好きでもないんです、私、まあ、これもイメージがちょっと違うのかもしれないんですけど、うん、デブ症なんです、うん、で、旅行は仕事のついでで行きたいタイプなんですよ。
あ、延長上で、
はい、うん、なので旅行だけのために行けないタイプですね。貧乏症なんですよね、多分ね、もったいないと思っちゃって、何かこう一石二鳥で帰ってきたいみたいな。
あ、
はいはいはい、なのであの仕事で行ったついでに観光できると最高みたいな感じ。
あ、でも結構そうやって早く出ないと
そうですね、だからもう限られた時間の中で、うん、あの回れた範囲回れたのが今自分にとって必要なことなんだなぐらいで思って、うん、はい、もう与えられたものが今の自分に与えられるものなんだなと思って、それ以上望みませんみたいな感じで生きていますね。
そうなんよ、
はい、はい、だからいっぱい回れた場合は今の自分にとってこんだけのが必要だったんだなと思いますし、
はいはいはい、
回れなかったら回れなかったで今は別に必要ないんだなって思うタイプなので、うん、全然問題ないですね。
問題ない、
はい、だからその回れなかったから惜しい悔しいまた行こうとはならないですねだからギャンブルにはまらないタイプですね。
はいはいはい
はい、はい、あの悔しいからもうちょっととかいうタイプではないですね。
あの関西弁で結構あっさりしてるんや。
そうですね、うん、多分あの、うん、多分そうですね。でもそれも物によるかもしれないですね。こだわりのあるところはあるかもしれませんね。
いや、この6月はもう森ひよりを解剖しましたですね。ギャップと言いますか、
はい、だからそれさえも私にとってはギャップだと思ってないので。
あ、そかそか、
フラフープも自然なことだし、うん、一輪車も自然なことだし、
ぜひね、前から言ってますけど、あの和服を着ない森ひよりの何か講座をやりたいですよね、う
ん
う
ん、はい、あ、大丈夫ですか、皆さんびっくりしませんかね。
いや、その方が面白いと思うよだからある一面全然違って一面出した方がいいじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、
ぜひ、
うん、やってやって、なんか企画するよ、は
い、
僕ら番
組。あ、お願いします、はい、じゃあちょっと私の面白い部分をぜひ開花させ、あの皆様にご披露させていただきたいと思います、
ね、もうそのまま出しまって結構やると思いますからね、
はい、はい、
っていう感じでね、面白い話がありましたけど、
いや、6月一体
はい、僕の相談いつになるんですかね。あ、
言ってください、ビリーさん。
いやいや、まだ7月で、はい、暑い最中にやってみたいと思いますので、はい、はい、お願いします。ということでお送りしましたのはビリーと
森ひよりでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。